正面。はい、どうも、こんにちは、こんばんは、りくです。
え、あ、ちょっと、いきなり始まるね。
ティアンデイベラボーメイ、りくです。
どうも、こんばんは、富蔵です。
どうも、こんばんは、富蔵さん。実はですね、悲しいお知らせなんですけど、13分頃にですね、収録を開始まで13分頃で、富蔵さんの喋りがドライブかかってきた瞬間、なんか嫌がったんでしょうね。落ちましたね。
どうにも、これは反応がないなと思って。反応がない。さすがに、反応がないって言ったなと思って。
そうですね。まあ、何の話をしてたかっていうとですね、ちょっと軽く振り返ってみますけども、銭形平次の平次は、どこに小銭を持ってるか。
そう、銭形平次がね、要は、何枚、関越通報、関越通報とか知りませんけどね、関越通報を投げるのかっていう話。
あれ、大体1本あたりさ、
はいはい。
合金として、何枚、20枚ぐらい、なんか腰に下げてるかなんかなんでしょ。
ああ、紐に通して。
紐に通して。
あいつ財布じゃなくて紐に通して持って
んだ。紐に通して。ほんでそれでピュッピュッピュッとこう。
でもね、さっきも言ったけど、あいつ浜辺で投げ埋めしとくけどね。それに当たったらそんな痛いかな。
あ、なんか。ご経験ない？僕、ご経験あるんですよ、小銭。
投げられたんだ。
ね、今日もちょっと見ましたけど、小銭を投げて渡すやつに対しては、投げ返してやりたいお釣りよっていう風な漫画の小話をちょっと僕見かけましたけど、
投げられることはそうそうないよね。
一回だけ接客、接客業をね、一時期してましたから、その接客業をしてた頃に、機嫌が悪かったんでしょうね。一応きちんとお買い物をされて、きちんとこちらも対応して、ありがとうございました、言うてアルバイトのことをペコリッと頭を下げたら、下げて、出ていくときですね、出ていこうとしたときに、戻ってきて、さっきの頭の下げ方の角度が悪いって言われて、
なるほど、なるほど。
あ、それは申し訳ございませんでしたって言うて、もう一回ペコッと頭を下げたら、悪いって言ってるのよ言うて、お釣りをね、叩きつけられたことがあります。これがね、お釣りが大体500円玉とか100円玉とかだったんで、500円玉はやっぱ痛かったですね。
まあでも、バミちゃくれるかもしれへんね。
ええー。でも拾って返せって言うんですよ。そのおばちゃん。
汚ねえやつ
だな。知らないから拾ってさ、俺拾ってまた渡すじゃないですか。次は渡し方が悪いんじゃ、言うて。投げつけられたことがございます。
また投げたんだ。
そう、また投げたんですよ。3回ぐらい投げられたのかな。
そう投げたいのにも、そんなやつ。
投げられて、ほんならもうその時点で、助けに来たパートさんがですね、警察に電話してましたわ。僕、富蔵さんご存知やから、ご存知やと思うけど、僕、メガネかけてるじゃないですか。メガネが割れたら失明するって、そのパートさんが言って、慌てて、してくれたんで、きっと平次はね、メガネ狙って投げてきますよ、富蔵さんが。盗賊団やったら。
あとさ、何感じけど腹立つよそりゃ。
やっぱりあれなんですね。小判投げる勇気はないんでしょうね、あいつに。
あ、そんなんなくしたら大変やからね。
ねえ、こう。でも僕はやっぱり後ろで鉢がいっぱい持ってるっていう説を強く推したいかな。
あ、カートリッジみたいに乾燥するのね。
はい、親瓶どうぞみたいな感じでこうちゃんと鉢みたいなガシャ。ジョン・ウィックのキアヌ・リーブスみたいな感じで、こうカチャ
ン。あれも必要経費やからね。
ジョン・ウィック見たんだけど。
ああ、いいじゃないですか。
見たんですけどね。
どうですか？
僕はまあ、普通だったかな。
あれ、なんで？あれ、めっちゃ面白いのに。なんでなんで？
なんでそこで殴り合わないといけないのっていう。
どこのシーンですか？
もう最後っすよ。1対1になってさ、あそこをなんで殴り合わないといけなくなったの？
シンジゲートのボスと？
ボスと。あんだけ銃使って、2時間かけて銃使ってですよ。銃とカンフーを使ってですよ。 戦ってて、カンフーをしながら銃を撃つ、カンフーをしながら銃を撃つ、最後の大ボスの時だけなんであの突然2人とも銃を捨てて拳と拳で語り合ってるの、あれ。
それは怠慢だからじゃないですか。もうあそこまで来たらもうそれはね、拳で語り合うしかないじゃないですか。
いやあの辺あれって、でもなんていうんですか、向こうの映画ってああいう展開多いよね。最後は拳と拳でっていう。
なんでしょうね。なんか腕力の強いやつで勝つって言いたいんじゃないですか。銃が、まあまあ向こう銃社会なんでどうなのか分かりませんけど、日本的には銃って やっぱり卑怯者の使う。
そうですね。っていうことはやっぱアメリカ的には銃に引け目を感じてるから、映画の中だけでも最後は殴り合いでみたいなところなのかな。
腕力はやっぱり力の象徴なんでしょうね。
それか、あれかもしれないな、ジョン・ウィックもマフィアのボスも2人ともロッキーを見てファンだったとか、そういう展開。
殴りたい、
殴りたい、
さすら殴りたい。まあね、あれだ、エンブレムテイク2でジョージがね、はあ、ボコボコに殴られて、
は
あ、もうヘロヘロになったのに、
うん、
最後に一言、俺たちはこれだけ動かしたら勝てるんだぜって言って人差し指をクイッて やるんですよね。
ほう
で銃を出してくるっていう。
へ、
じゃあそれまでボコボコ殴ってたやつらが汚ねえぞこの野郎って一挙に切り抜くっていうね。
あ、
だから結局銃ってのは汚ねえんですよね。
あ、
どんなにだから小学生でも銃持ってたら大人より強いじゃないですか。
そうですね。
やめなやめな、危ねえ危ねえってあるじゃないですか。
そうですね。
それってもう一挙に逆転しちゃうんでダメなんでしょうね。
ああ、なるほどな。
だからそれは銃は捨てなきゃならないってのがあるんじゃないですか。銃を使っちゃならないっていう。
でもそうか、最後一対一の戦いなら銃渡してたもんな、あのマフィアのおっちゃん。
うん、
前におったあのやつが銃誰か銃言ってた時に、はいって。
でもあれすぐ渡さないんだよね、小バカにしてね。
うん、そう。なるほど。
またサラリオだーみたいな感じで。うん、バカにするんですよね。
ああ、なんか久々にキアヌの映画を見て、ああ、なるほど。
あれはでも本当に、スーツ着てるっていうのがまたね。
スーツですね。スーツですね。あれで悪魔払いをしたら、コンスタンティンに突然なるんですけどね。
なんか、あれで、あの格好でやれそうな気もするんで、
あれ
ですけど、
う
ん、
ね。あれで、サングラスをかけた、スーツの人に追いかけられたら、マトリックスになっていくっていう。
なんか、全部それ、昔から変わってないみたいなこと言いますね。
いや、キアヌはあんまり変わってないと思いますよ、僕は。
そうね。
ジョン・ウィックはね、マトリックスの、カンフーアクション担当された方が、なんか担当したとか、なんとかで。あれみたいです
か。全然、あれだね、今回も喋らなかったね。ほとんど喋らないね。
喋らないね。向こうでね、キアヌ・リーブスって向こうでは演技が下手だって叩かれることが多いんだって。
うん、らしいですね。
うん、すごく多いみたいで、逆にだから、ああいう寡黙な、何考えてるかようわからんっていう顔させといた方が、雰囲気は出るのかなとは思うんだけど、そんなキアヌが、女性二人に偉い目に遭うホラー映画がノックノックっていうのがあるらしいですよ。怖いですね。
どっかで聞いた話やな。
去年ね、僕も見損ねたんです。見ようと思ってるうちにね、終わってしまって、時間がなくて見れなかった一本、惜しい一本でしたね。あれは見たかったですね。
じゃあ、ぜひとも、クールかなんかで。
そうですね、なんかに入ってるかもしれないですね。僕は今のところ、ネットフリックスしか見てないんで、あれなんですけど。
ネットフリックスいろいろありますよね。
はい、たくさんあります。たくさんございます。どんどん増えてます。
あれ、動画があんまりないのかな。僕ね、アウトレイジを見たくてね。で、アウトレイジビヨンドは、
うん、
DVD 持ってるんで、いつでも入れるんですけど、うんうん、アウトレイジの DVD をね、持ってたんだけど、ちょっとね、今持って元になくて、
うんうん、
見れないんですよね。
最近さ、DVD の円盤コンテンツも、なんていうのかな、こう、洋画も邦画もなんですけど、やっぱりネット配信が、ブワーッとストリーミングが流行ってるじゃない、今。はっきり言えば。うん、作らなくなってきたね。
あ、そうですか。
うん、欲しいなと思ってた洋画の名作とかがね、なんか再販されてなくて、 プレミア価格がついちゃったりしてる場合があって、あ、いやいやいやいやいやいやってなって。
でもね、これって、まあ、物として出すものには全部言えるんかもしれないですけど、はい、例えばその、電子書籍、ウェブマガジンってあるじゃないですか。
うん、
雑誌ですね。
うん、
だから雑誌も、紙媒体で刷ったら、
うん、
当然印刷かけなきゃならないし、
うん、
流通載せて、で、うん、配本して、うん、売れなかったらってなっちゃって、
うん、
それコストのかかる話じゃないですか。
うん、かかりますよ。
ウェブ連載だったら、言っちゃえば刷らなくていいんですよね。
うんうんうん、
だから、いろんなコストをすっ飛ばして、とりあえずウェブにアップしたらいいっていう。
一番最大のね、ウェブ媒体にした場合の一番何がコストかかれへんかって言ったら、人件費と送料ですよ。
そうですよね。
送料がとにかくバカにならないんで、ただそこがね、そこをやられると取り次ぎと書店が倒れていくんで、
売るもんがない。でもね、
普通の本を置いといてくれるところがなくなるっていうのも出版社困るんですわ。
あのウェブで出してる雑誌が、
うん、
仮に店舗に配本されたとしても、
うん、
正直そんな売れないと思いますよ。
うん、
だからもともと売れないもんだから、
うん、
すればするほど赤字になるから、
そうね、
紙媒体出すのやめる、ね、ウェブに移行する。
だからすごく、なんていうのかな、減ってるわけですよ。最初のスリブ数が減ってるから。
売れない。もともと、なんなのその雑誌っていうようなレベルで、本屋にもほとんど置かれないような雑誌って、漫画雑誌っていっぱいあるわけじゃないですか。
ありますね。
だからそういうのって、知らなきゃならない理由って、要は連載しちゃったやつを単行本にするまでのものを出さなきゃならないっていうので、ってるわけじゃないですか。
どうなんだろうね。今結構ほら、ネット連載も増えてきてるじゃないですか。
そうです
ね。で、ネット連載したものがコミックで一冊になって出るみたいな感じで、僕の好きな井上慎介先生もそんな感じで、漫画描いてらっしゃるし、僕は、なんかおかげさまで、ちゃんと本媒体と電子書籍媒体両方買いましたからね。好きなんですね。あの人の絵がとんでもなく好きなんでしょうね、きっとね。
そうですか。僕は電子書籍は買わないので、
ええ、
そこら辺はあれですけどな、わかんないですけど、基本的に電子書籍、電子媒体じゃないとないものはそっちで買って、
うん、
そうじゃなかったら紙で買うので。
今のとこだから結局実用書、うん、勉強に使う的なものとかはやっぱり書き込みができないととても不便であるな。うん。で、だから読むだけ媒体っていう部分に関しては、電子でもう十分よっていうのも多いんじゃないのかなっていう感じで、ちょっと今電子書籍が伸びてきてるっていうのは、結局このところ置き場がないって言い張る人が多いっすな。
まあ雑誌はね、特に雑誌は大変ですからね、デブいので。
置き場がないっていう中、なぜ銭形平次の話をしてたかというと、富蔵さんがコミキアに行ってきたっていう話をしてた時に、小銭を自分は棒金で持ってるんだっていう自慢をし始めて。
でもどうなんですか、僕実はね、
はい、
コミケに行く人と、
ええ、
コミケというか、まあ、即売会に行く人と、
ええ、
話することないんですよ、そんなに。
はいはいはい。
ツイッターでも1000人近くとフォロワーの環境を結んでるのにかかわらず、あ、行くも行かないんです。行くよって言っても、あ、俺も行くみたいな話を聞いたことなくて、わかんないんですけど、みんな募金持って行かないんですか？
一般参加者の方との接点がないっていうことですか、それは。
ないんですよ。
ああ、なるほど。
だからずっと、まあ、僕もね、常に見てるわけじゃないんで分かんないんですが、うん、まあ、コミケに行くよとか言ってる人いないので
分かんないんですよ。なるほどね。でも小銭は持ってないと不便ですからね、コミケは、うん、コミケと即売会ははっきり言って、
そう、万札なんて持ってのほかだし、
もしくは千円札ですね。
そうね、
千円札だけは用意しておいてほしい。だいたいそのキリがいいように、金額を設定してくれていらっしゃるサークルさんが多いと思いますからね、僕は。
それが500円ですよね。
ですよね、やっぱり。500円、もしくはだから1000円。この、キリがいい数字にしてるっていう、ところ。うん。だから、まあ、イベント価格っていうふうにつけれるじゃないですか。
そう。
単純に言えば。ね、あとは、電子媒体で売るとかいう手もございますけども、当然。うん。その辺はいろいろだと思うんですけど、考え方は。
まあ、楽なんですよ。この500円玉って
から、うん、そんな感じで500円玉を持ってピャッピャッピャッピャッピャッとこれ一部これ一部で金剛ちゃんここ全部とかしてる富蔵さんとしては今回のコミティアはどうだったんですかっていう話をしてたんですよね。
そうそうそう、まあそういう買い方はコミティアではしないよっていうね。
ね、そうそうそうそう、コミケとコミティアは違うんだというふうに富蔵さんとしては言ってまして、そもそもコミティアって何なのっていう人に説明をした方がいいんじゃないかなってさっきから思ってたんですよ。
あ、なるほど、もう
コミケってよく聞くじゃないですか。
あ、そうです、
ね、一般の人でももう、何回、うん、NHK でも特集をされたりするようになってしまったイベントですから、うん、それに対してコミティアとは一体何ぞやみたいなところがあると思うんですよ。
まあ、基本的には、ざっくり分けて同時の即売会って、
うん、
二次創作、要はもともと何かモデルになる漫画なり、アニメなりがあって、それを、そのキャラクターでもって、話を作るっていう。
うん、
なんで、これは二次創作ってやつですね。
うんうん、
で、二次創作の中でも、例えば、カンコレならカンコレだけで、イベントを行う、オンリーイベント、うん、これだけイベントっていうのもあるんですけど、うん、コミケは何でもやるイベントですよね。いろんなやつやる総合的な。カンコレならカンコレの、で、アイドルマスターならアイドルマスターっていう感じで、ありますからっていう感じで。で、コミティアはそうじゃないんですよね。
うん、
一次創作、つまり一から全部キャラクターなりストーリーなりを自分で練り上げていくっていう、そういうものだけを作った、そういうもの作ったものだけをこう、並べてあるっていうようなイベントなんですよね。うん、
なるほどね。
はい、創作同人っていうようなやつですね。
うん、なるほどなるほど。
どっちもね、商業ベース乗らない。同人誌作ってるんだから同じじゃないかっていうふうに見えがちなんですけど、まあその中身がちょっと違うっていう感じですね。
うん、なるほどな。
なんでまあどっちかっていうともうすでにみんなが知ってる、有名な作品をベースにしてやってるわけじゃないので、
うん、
いつ、かなり濃くなっていくような感じ
だし。ああ、逆にね。
まあそういうのが、オリジナルものが好きな人が集まるので、
は
あ
は
あはあ、よりまあ、濃い、まあやっぱ濃いですよね。濃いイベントになるという。
なるほどね。
なんでまあ、そんなに、二次創作のイベントと比べてやってる回数は多くなくて、
うん、
大きいイベントは、まあ、日本全国でやってるこのコミティアグループのやつだけですね。
うん、
それ以外にもあるはあるんですけど、まあ、だいたいコミュニティだけっていうですかね、大きいのは。
なるほどね。一次創作イベント、ゼロからも全部自分で作りましたよっていうものを頒布するイベントですわね。
そうですね。
で、今はあれなのかな、小説と漫画おね批評、うん、この3つかな ?3 タイプ
あとは、まあ、ゲームとか音楽も中には入ってます。
なるほどね。
うん、
そういう感じで今はやっていらっしゃるのかな。
そうですね。
で、最近どっちかというとコミケよりも富蔵さんはこっちの方がどうもお気に召してるというか気になるなっていう。うん、
そうですね。読み物として、やっぱりその一つのブースが違うものを出してるって言う
わけじゃないですか。ああ、まあそうか。なるほど。うん、
コミケはコミケで二次創作二次創作の良さってのがもちろんあって、
うん、
自分の好きなキャラクターの話をいっぱい読めるっていう、
うんうんうん、
そういうのがあるわけなんで、
うんうん、
例えばそのカンコレの戦艦の、カンムスのやつを、
うん、
好きなだけ読めるから、うん、端から端まで全部洗いざらい持って帰るっていうやつがやってるわけなん
です。トロール漁船ですね。
トロール、やってるわけなんだけれども、
はい、
みたいな場合でしたら、左右に並んでるサークルの出してるやつは、 隣同士になってるからっつって同じもんなわけじゃないんですよね。
うん、なるほどな。そうか、そうか、それはそうやわな。
こっちは何書いてるのかな、こっちは何書いてるのかっていうので、見ていくんで、非常にあの、エネルギーがいるし、集中して見ていくんで、まあ、疲れますけど、でも、非常に、こう、いいトロー感を味わえるっていうかな。
言ってみたら、その人にしか出せない味ですよね。
そうなんですよね。
ですよね。その調理の方法はすごく大きくくくられてて、漫画やったら漫画、小説やったら小説、評論やったら評論みたいなんで、してるんですけど、例えばどんな同人誌があったんだい？
そうですね。あの今回、コミティアで、新たに得たものはですね。
どっちかというと、開拓してるからね、あなたね。
そうなんですよね。新しく買ったやつが、これ、もう、ずっと前から、
うん、
漫画のポッドキャストされてる、
ほう、
ご存知の方もおられるかもしれませんけども、漫画帝国っていう。
ああ、はいはい。うん、
ご存知ですか？
うん、うん。
あれをやってる、ピエール手塚さ
ん
が、七妖怪っていうサークルで書かれてるやつなんですけども、これを本いつかあの書いたいな書いたなと思ってて、
うん、
まあ、今回コミティアに出られてたので、買ってきたんですよ。
うん、
やっぱりね、あんだけ漫画読んでる人の書く話っていうのは、
うん、
もう、ものすごく濃い。すっごいね、話が濃いんだよ。
あ、
なんか、読んでてゾクゾクするような、一ページ一ページの密度が、この、
ギュッギュッとなってる感じ。
キャラクターの表情とか、そういうところ。
もともと、絵柄とかどうなんですか？
絵柄はね、何なんでしょうね、これ劇画なのかな。
プロフィールの絵柄とか結構濃いじゃないですか。
この方 の
漫画帝国さんの。
そうですね。普通の絵柄も、同日の絵柄もかなり濃くて。
確かツイッターのアカウントの、あれでしょ、あれもなんか濃いでしょ。
すごく線を多用して描いてはるんですよね。
うん。そうやね。
線がね、人の、この輪郭とかも、すごく太い輪郭で、こう線を集中的に集めて書いてらっしゃるような書き方で、で3冊あって、1つは妖怪の話なんですよね。妖怪のことについていろいろ書かれてる話で、であと2つは創作の話なんですけども、基本的にはいい話じゃないというか、ハッピーエンドにならない話なんですよね。
なるほどね。
うん。人間の内面を、こう、じわじわとえぐるような感じの話を書いてて、で、ハッピーエンドにならないんだけれども、で、結論としては、なんか、きっちり終わってないんだけれども、その後どうなったのかってことを、こう考えたくなるっていうか、読んだ後に、これこの後こいつどうなったんだろうって、話をこう、自分で結末をつけたくなるっていうような。
余韻の残し方がうまいんですな。
うまいですね。
なるほど。
でも、次は、ハッピーエンドの話を書かれるらしいので、後書きに書いてあったけど、
どうかな、ね、ハッピーエンドにもいろんなハッピーエンドがあるじゃない。
悲しい話を書こうと思って書いた。次はどうなるんでしょうかね。
ハッピーエンドもいろんなハッピーエンドがあると思うよ、僕は。
楽しいやつを書こうってますね。
あ、なるほどなるほど、あれですね、去年妖怪の漫画とかをお書きになられてたのかな。
妖怪についてすごくなんか考察をされてるっていう。
なるほど。
あ、なるほどって、これはちょっと 読んだ後に、へーっていう、僕の雑学がまた増えたような感じになりますね。
ああ、なるほど。
そうか、天狗にはこういうやつもあるのかなっていう。
ああ、ラーメンが好きな天狗とか。
ラーメンの好きな天狗はおるかもしれんけどね。
京都におったしな。
まあまあまあまあまあ。
兵庫の山から京都に移ってたからな、天狗は。
そうや。
へぇー。ほんで、ほんで、他には？
サークル名はちょっとわかんないんですけども、村北真理子さんの、
はぁ、
弟の同級生が行方不明になったっていう。
ああ、それ聞いたことがあるな。
そうなんですか。おろおろ。
なんかと勘違いしてるかもしれへんけどな。村北真理子さんって、月刊アクションかしら。
そうなんですか。全然その辺はね、ノーチェックで流してて見つけた本なんですよね。
うん、月刊アクションで多分連載してはる方なのではなかろうか。
もう連載をされてるか。
そうですね。コミティアも来てらっしゃったみたいですよ。
そうなんですよ、そうなんですよ。うん、で、2冊本をね、購入したんですけども、はい、この、題名のインパクトにちょっとやられて、中身を読まずに買ったんですよね。
思わず手に取って、思わずそのまま買ってしまったというパターンですな。はい、
これはちょっと、じっくり読みたいと思って、うん、読んだんですけど、結末がないんですよね、これも。
ああ。
結末がない。
なるほど。
どういうことっていうところで終わっちゃうので、どういうことかお前考えろって話なのかな。
でもまあ、あれだよね。富蔵さん好きな絵だよね。
あ、絵柄ですか？
絵柄。
どっちかっていうと好きかもし
ん
ないですね。
ね、好きな絵柄だよね。うん、僕も好きかもな、うんうん、
すごく話としては今度はこっちの話はそんなに濃くないんですよね、
うん、
本当に同級生の男の子いなくなっちゃったっていう、
うん、
まあ、弟の同級生ですよね、うん、この弟くんが、
うん、
でも俺そいついなくなった理由知ってるかもしれないって言って、
うん、
で、いなくなったっていうそこの場所まで行ったら、
うん、
同級生が普通にいたっていう、
うん、
いたじゃんって
、うん、
で、帰るんだけども、
うん、
あ、何かおかしいねっていう、
うん、
どうなのかなっていう、影がないんだよねっていう、ね、
あー、なるほどね、
ないよ、
うん、
もしかしたらそこにはこういう理由があるんじゃないかなっていうのが、
あ、
僕はこれは僕の推測でしかないんだけどねっていう、
うんうんうんうん、
語られてないし、それにつながるようなヒントも出てないので、なんなんだけれども、ちょっとこれ怪しいねっていう。
あやかしの話ですね、あやかしの話。
で、ちょっとゾクッとするような感じの話、やっぱりこれは買ってよかったなって。
なるほど、なるほど。
この薄いページが羨ましいっていうね、もっとこの話を見たかったっていう感じの。で、これはもうね、次僕この人に、どっかで会ったら、この話をしたしますね。
あ、なるほど。
僕思うんだけど、これ合ってますかねっていうの答え合わせをしたい、ね。
あ、なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。
すごく痛い。こういうことでいいんですよねっていう。っていう、なんかこう、やっぱりね、行間を読んじゃうっていうか、そう、情報量の少ないやつって好きだな。
っていうことやばな、うん。
読み手の介入する余地がある本っていうのが、すごく好きで。
っていうことだわな。
そういう、もう情報量がすごく多くて、それだけでも読んだ後に満足してもらってるのも、それはそれでいいんですよ。
うん。
それはそれで、こういうのでよかったですってなるんだけども、うんうん、情報量がすごく少ないやつには、そういう、いろいろ自分の、こう、思いが介入する余地があるんで、
うん、
で、こうなんで、よかったんですよって話を次会った時に言えるっていう。
なるほど、そこの余白の作り方って難しいからね。
だからそういうのって商業ではまあ受けないでいけない
んだけど、そうやな、
同人だからこそそういうのってできるよ、うん、と思ってね。
確かにそうかもしれないな。
やっぱりね、 特に最近のドラマなんかがそうだと思うんですけど、
うん、
情報量多いじゃないですか。
情報量多いですね。
あと単純で、その1話には見逃した人が置いてかれるようになってると思うんですよね。うんうん、
なるほどね。
実家にいるときにちょいちょいやってたんですけども、
うん、
ドラマの最終話だけ見てるのを見て、これってこういう話だったんやろって言ったら、大体合ってるんですよ。
そうやね。そうやね。
すごくするやつめんどくさがられるんですけど、これってこういう話なんやろ、で、これって最初にこういう話あったよねとかって言ったら、あったあったってなるんですよね。見て、語られてないんですよ。でも分かるんですよね。
だからね、僕ね、やっぱりね、そのフォーマットっていうのは、NHK の朝の連続テレビ小説、あれって片手間に見るものじゃない基本的に。それを純然たる片手間に見ながら、最初と終わりだけ見といたら、必ず、前の日の終わりから始まってくれるから、あ、昨日こんなことがあって、こんな風な展開になるんやなっていうので大体合ってるんですよ。
下手したら、一週間に一回でも
分かる、ね。十分かな。ほんなら、もう最近 NHK さんとしたら、5分で分かるべっぴんさんとかやってるからな。平気で。
やってるんだ。
うん、総集編で。
そのダイジェストだけ見たら全部分かっちゃう。
そう、全部分かっちゃうっていう。5分で分かる真田丸とかね。
すごく真実なんだよな。
そうかもしれへん。
こ、
うん、
れって、中学校とかの授業じゃないんだから、
そうやな。
そんなに真実にしてもらわなくてもいいんだけれども、
うんうん、
ただ、まあね、万人が見るテレビなんかじゃ、まあそういう作りになるわなという。
うんうん、だからね、今、あと民放局やとどうしてもコマーシャルが入るから、もうあれやからね、人気ドラマになったらひどいもんで、コマーシャル5分ごとに入ったりするもんね。
あ、そう。
うん。びっくりするよ。
それはコマーシャルの長さを短くして、細切りに入れてるってことなんですか？
どういうことなんだろうね。提供、すごい人気番組になってくると、提供が増えてくるんだよね。
ほうほう。
だから、2つに分けないとダメとか。
は
あ、だから30分でその1番目の提供のところを全部終わらせないといけないから細切れになるんですよ。ピュピュピュピュピュって。
いっぺんにやるとガラーと長くなっちゃうんです
。うんうん。
困ったもんだね。
だから CM2 個ぐらいやってまた5分始まるみたいな。
わあ、それはとても面倒くさいですね。
で、映画とかでもそれされるんですよ、テレビで。
まあ、金払ってないからね。
この間の耳を澄ませばもうひどかったですからね。
あら、そうなんですか。
うん。もう5分おきじゃんって。2時間以内に終わる映画なのに、どうしてこれ1時間半ぐらいあるのかな、この番組。2時間半ぐらいあるのかな、この番組みたいになったから。
そうか。
そうそうそう。そういうぶつ切りのされ方をするんでね。うん、
やっぱり、テレビはダメだな。
部分がありますね。そういう部分がありますね。まあ、儲かるならメディアは買え、金を払えということだと思うんですけどね。
いいじゃないですか。お金払って買えば。
そういうことだと思いますよ。
うん、その方がじっくりできていいですよ。だからね、映画館も変なコマーシャル流さないように。
ああ、でも最近多いからね、本当にね。多いでございますね。
どうだったっけな、変なね、家の CM のやつ。イエーイイエーイってやつ。
あ、それ、あれじゃないですか。京都の映画館で必ず見るやつじゃないですか。
そうそうそう、京都のやつ。でも、あれはね、すごいなんか中毒性があってね、なんだ、プレイステーション初代時代ぐらいの、すっごいなんか、ね、安っぽいポリゴン。
なんていうんですか、チープなポリゴンのやつですよね。
足とか、関節繋がってないんじゃないですか、あれ。
そうですね。何ですか、それは任天堂ミーの悪口を言ってるんですか。
いや、そうやね。そんなやまあまあまあ、それはいいとして、はい、そうですね。だからまあ、それはそれでいいという話ね。
はい、
そういう、話を見て、いろいろとじっくり考えるっていう、
うん、
楽しいですよ、そういうのも。
うん、
で、そうですね。これはコメディなんですけどね。
ほう。
動物マン最短っていう。
うん。
これはですね、秋岡翼さんという方が書いてらっしゃるやつなんですけども、動物マンっていうやつが主人公の話なんですよ。
あ、なんか、ツイッターのアイコンは可愛らしいぞ。
これ動物マンなんですか、多分あのそれも、
これですね、動物マン最短、見ましたよ、今見ましたよ、僕。
何なんだろうって、なんかのっぺらぼう、のっぺらぼうっていうかな、これが何の動物かって言ったらわからないでしょ。
うわぁ。うわぁ。
あ、内容見るんですか。
謎の動物現るを今見ました。
あ、謎の動物現る。
うわぁ。ああ、なかなか、これはあれですね。いいですね。好きですよ。
このね、動物マンは、あの、何の動物かわからないんですよ。このアニマルランド、アニマルランドにおいて。
深いな、これ。
もともとそうなんですよ。猫とか犬とかがいるわけであって、で、猫グループ、犬グループってのがあるんですけど、動物マンは、あの、何の動物かわかんないんですよ。で、動物、猫なら猫、犬なら犬っていうので、配給やってるんですけども、動物マンは猫でもない、犬でもないので、どこにも並べないんですよ。で、君は一体何の動物なのかね、君の列に並びたまえって言うんだけども、あの猫でもないし犬でもない、僕が何なのか分かんないので、並べない。迫害されるんですよね。
迫害やね、これは。
迫害されて、どうしよう。このままじゃ何ももらえないってなったときに、あ、僕は何でもなれるんだって言って、で、例えばその、熊なら熊に、顔がなんかポニャマヤマヤンと変形していって熊になる
って、うんうん。なってるなってる。
つまり、あの動物マンってのは動物なんですよね。
なるほどな。
犬とかじゃなくて、広い意味での動物そのものだっていうので、犬でもあるし、猫でもあるし、熊でもあるし。
この最後のこの特殊カレーやママの味のオチはすごいですね。
まあ、そこまで読めるんですね。
ここまではちょっと僕、あの、答え合わせはしないですけど、ちょっと今、戦慄しましたね。あ、こういうオチにつながっていくのかっていう。
そうなんです。僕、最初のルーページ読んで、コメディタッチの話だなって、でこれちょっと面白いなと思って買ったんですけども、ずっとこの本、最後まで同人誌としてはちょっと長めのやつであるんですけど、だんだんと、話が、ちょっとダークな方向に進んでいくっていう。
これはかなりシュールですよ。
そうなんですよ。実はそう。
とてつもなくシュールですよ、これ。
コメディじゃなかったっていう。
ですね。違いますよ。
騙された。こうなったのかっていう。
今あれですね。ウェブ上で7話まで公開してらっしゃいますね。
7話まで見れるのか。じゃあ、大抵見れちゃうな。あ、もう半分以上見れる。
これは、わぁ、なんか、すごいですね。これすごいですよ。うん、
はもうすごいけど。
最新話が、だから、最新話が、2月の13日、コミティアの翌日に7話を公開してらっしゃるのかな、これは。
ほうほうほうほう。
1話の公開は2017年の1月2日でございますね。
じゃあ、だんだん見れますね。
いやー、なるほどな。なるほど。
次のあたりが、ちょっとね、黒くなってくるんですよ。
いわゆる、ギャグとは何ぞやっていう感じがしますよ、これは。うん。シュールやね。シュールやわ。
そんなコメディタッチのものだけで終わらせないっていう。
そうですね。
あ、これはね、ぜひとも読める機会があったら読んでもらいたい。
いやいやいやいや。はい。なるほど。なるほど、なるほど。侮れないですね。他には何ぞ。
そうね。
漫画と言いましたけど。
何が？
漫画と漫画が3本立ててきましたけど。
あ、コミュニティで買った漫画の本の紹介じゃなくて？
ええ、何でもいいんですよ。別に紹介するのは。
いや、あ、そうかそうか。あ、漫画だけじゃない。あ、そうやね。評論本って考えたらちゃいますよね。そっちは評論から1冊ですね。
はい。
あ、手元にあるので。世界の謎と不思議を点点点する頂上スリップストリーム同人誌、SPF8。
はい。
つまり、何でしょうか。あの、頂上現象の同人誌ですね。
あー、なるほど。
うん。で、もうこれだけで、 もうグッときたのが、表紙に宇宙人の絵が描いてあって、
ええ、
ちょっと寂しいよねって書いてあるんですよね。ちょっと寂しい。あのそのちょっと不思議みたいなその言い方なんだろうと思って、ちょっと不思議か。あの、で、ページをめくったら、寂しい UFO って書いてあるんですよ。
お
寂しい UFO。UFO って寂しいの？って僕言ったんですよね。
あ、その、もしかしてブースの前で？
あ、そうなんですよ。あの、しばらく話し込んでたんですけどね。
なるほど、なるほど。
あの最新刊とかの話とか、これね、うん、最新刊もなかなか面白かったのと、
うん、
あと、ルパン八世の話もね、面白かったんですけどね。
ルパン八世？
うん。メインストリームでは取り上げられない漫画とかアニメの、ことを書いてる本っていうのがあって、それも面白かったんですけど、うんうん、で、最新話はもうね、UFO しか取り上げないよっていう話をしてはって、
うん、
じゃあそれまでのやつどんなのがあったんですかって言ったら出されたのはこれで、
うん、
で、めくったら寂しい UFO って書いてあるっていう、
うん、
で、UFO って何で寂しいんですかって聞いたら、うん、UFO って基本的に取り上げ方が寂しいと、例えば宇宙人捕まえたって言って、
うん、
あの両方から人間が言う、あのちっちゃい小人みたいな、
あ、はいはい、
宇宙人をあの両手でこう捕まえてるやつあるじゃないですか、
うん、
宇宙人両手を捕まえて、
うん
うん、ああいうところとか、あの宇宙船を見つけたとかって書いた宇宙船の似顔絵モンタリーみたいなやつね、あんなんとかがそこはかとなく下手だと
、うん、なるほどなるほどね、
なんか、こう、哀愁が漂ってるっていう。
もうちょっとどないかならなかったのかいっていう。
基本的に、すごくリアルな絵じゃないんですよね。
うん。なんかわかる気がする。
小学生描いたような絵じゃないですか。
うんうん、なんかわかる気がする。うん。
ああいう残念な感じに描かれちゃう宇宙人って、なんか哀愁漂ってるんじゃないっていう。
ああ。せっかく宇宙まではるばる、宇宙からはるばる地球までやってきたというのに、取り上げられる書かれ方がこれかと、
うん。
宇宙人の立場からしたら、ちょっとこれはどうかと思うな、君っていう。
そうなんです
よ。ほう。
っていうところから、あの、UFO の宇宙人についてのいろんなやつが書かれてて、で、すごく楽しい。ああ、そういう見方があるのかよ。
なるほどな。
表情現象には。
ああ、なるほどな。でもなんかわからんでもないな。こう、超常現象ってどこ、そこはかとなく、こう、そこはかとなく、間抜けさってあるじゃない？
お金なかったんだなっていう。
なんかな、その、なんかそう、いわゆる、しょんぼりした感じでしょ？
なんか、ハリボテ感満載だな、この映画とか。
うん。
こう、SF もんにつ、こう、つきまとう、なんかちょっと残念っていう感じ。
それは何や、あれか、インディペンデンスデイの悪口か。
またですか。
またですか。好きやな、あんたっていう。
またインディペンデンスですか。
またあれ、タコをタコ殴りですよ。
ほんまな。またにすんだよっていうね。
ね、そうですよ。ね、いつかエミレッヒがこの番組に怒ってゲストに出てくるかもしれないですよ。
英語喋れない感じ
です。そうですね。誰に聞かれてるか分かれへんで、
まあ、そういうね、取り掛け方面白いなっていうのがあって、あ、そういう切り口あるんだなって。
なるほど、ね、
単純にビリーバーの人じゃないみたいで、
うん、
UFO が UFO のこと宇宙人のことを信じてるとかそういうわけじゃないんですよ、超常現象面白がってるんですよっていう、
うん、なんかそれはすごく月刊ムーンを面白がってる僕としては分からんでもないな。
似たようなスタンスでしょうね。
なんか多分そうなんだろうね。もう書店で見つけた時に歓喜したっていう、うわすっごい面白いこの雑誌って、ね、まあ、特に当初コーナーが面白かったんだけどね、僕が好きなのは。
ええ、当初コーナーね、
ムーミンの広場ですよ、ムーミンの広場。
インターネット、ムーミンのミンが民主党のミンっていうね。
そうですよ、民主党のミンでムーミンの広場ですよ。ね、一番濃いのが文通のコーナーですからね。
あ、すごいね。
文通アイデアを探すコーナーですからね。なかなかですよ。瓶の中に妖精が3匹見える方、文通しましょうとか、そういうのが普通に書いてありますからね。
わーってなりますね。 自分の過去を捜索するっていうか、うん、前世を捜索するわけじゃないですか。
うん、
あ、私が三代前の、私、三代前の私、ローマでなんちゃらだった頃に、運命の人だったなんちゃらはいないでしょうか。
ありますね。そうですね。
したら、なんちゃらなんですが、みたいなのがまた返ってくるっていうね。
あなたはクリスティーン3世なんじゃないですか、もしかしてって。なんでその名をみたいな展開が普通に行われてる広場ですからね。
なんか、インターネットがなかった時代のつながりって面白いですよね。
すごいですよね。うん、僕、だからまた文通なんで、ほら、それをちょっとね、ムーンに関しては、それをきちんと編集して、さばいてる編集者の方々がいるわけですよ。
うんうん、
これが出してる出版社が、学習研究者ですからね。
学研だよ。
学研だよ。いろいろと考えさせられるぜ。
そうですね。
そうですよ。まあ、月刊ムーンはね、必ず、前の日にムーン入ったかって言うてくるおっちゃんいましたね。
ムーミンだ。
必ず8日って知ってはるはずやねんけど。まあでも、たまにね、1日早くさ、8日が日曜日とかやったら入荷がない場合があるじゃないですか。
おー、
まあ、その場合は、1日早く入ってくるから、確かに、
もしかしたら、
あれじゃない
ですか。ではないかと。
うん。ほんで、定期購読なさいますかって聞いたんですよ、僕。
うんうん、
もう毎回聞かれてめんどくさいっていう声が、パートさんたちから上がってて。
なるほどね。
もう、ムーのおじさんって言われてたわけですよ。
うん、
ほんで俺ともう一人いた社員の人は違うよ、それはムーミンの人って言うんだよっていうちゃんとした名前を教えてあげて、
ね、あ、なるほどね。
ほんならパートの、あのお姉さま方はみんな、え、なんでムーミンみたいな感じになってたんですよ。
なるほどなるほど、
うん、でもムーミンって不思議な動物だよみたいな話をこうしながら、妖精さんだからねみたいな、あれってそんな雑誌でしたっけみたいな話になって、ああって感じになってるのか、定期購読なさいますか言うたら、素性が知れるから嫌やって言われたんですよ。
素性が知れる。
ええ。
わからんでもない。そういう断り方。なるほどな。素性が知れるか。ええ、そうですね。そういうこともあるか。
そうです。
確かに。
うちの店って、ええ、あれだったんですよ。もう、ムーンは2冊しか入らなかったんですよ。
ああ、もう、買う人決まってるから。
そう。そのムーミンのおじさんが、もう片方の方からしかいないんですわ。
ほうほう。
もうね、余ることがないね。
いいですね。
もうね、売れ切れるから増やすじゃない。はいはい、ちょっと増やしとこうって。
うん、
増やして、たぶんね、配本が3冊になったと。4冊になったと。置いとくじゃない。2つ売れて、残り、売れ残って返品になんね。
まあ、買う。だから、お住まいのところに置ける、うん、
だから、
人口が。
この2人は、つながってないのかなって僕は言うてました。
つなげたらいいのにね、もう、むしろ。
やっぱそれは通信でやるんじゃないですかって、更新しないとって、アルバイトの子に言われました。
ああ。
君もなかなか知ってるな、みたいな話をこう。
なんか、無線的な、無線的な、脳から脳に語りかける。
テレパシーですよ。こうピキュピキュピキュリンってなるっていう、こう、があるんじゃないかな、みたいな。っていう感じで僕とかは超常現象をすごく応援してますよ。
まあまあ。
僕をもう小学生の頃から飽きさせない一つのジャンルですよ。超常現象。
楽しいよね、やっぱりね、
うん。楽しいです。盛り上がります。絶対。
ロマンがあるよね。
もうね、大体ちょっとネタ切れてきはったら、ヒトラーの遺産が、みたいな風に書くんですよ。
あ、遺産ね、遺産。
これ何年か前のやつで見たぞ、みたいな。
もうトップがね。これ
写真一緒ちゃうんかこれとかっていう。
一緒じゃないですか。
ちょっとなんかグレースケールのあれかけてるようやけど、これ写真多分一緒やぞみたいな、こう。
まあ、基本的に過去の話、どうぞでもありますわな。
ありますわな。ええ、っていう、とても楽しい雑誌なんですよ、ムーミン。
うん、好きです。
ムーはね、月刊ムー好きですよ、僕も。はい。そうか。そういうのを、こう、同人誌でやってらっしゃるのね、じゃあ。
そうそうそう、
そう。そういうムーとかに載ってる、例えば写真とかを見て、宇宙人としてはこれはどうなんだろうっていう。
そうですね。だから、ね、ここのサークルさん、これからはずっと UFO だけを取り上げていくらしいので、UFO に興味のある方はですね、ぜひとも、ここのサークルさんのやつを、 読んでいただけたらなと思うんですけども、SP ファイル友の会、
SPF8、SPF？
SP ファイル友の会、
SP ファイル友の会さん、
というところだそうですよ。
なるほど。
ぜひぜひ UFO 好きは読んだらいいんじゃないかなという感じです。
おすすめって感じですか。
っぽいですよ。
あ、ほんまや。すぐに出てきたわ。ググってみたら。あ、なんかでも可愛らしい。なんか宇宙人と二人で本読んでる。
なるほど。
可愛らしいな、なんかこの絵。へぇ。なるほど。そうですか。うん。他には
他にはね、よいしょ。まあ、これは定番なんですけどね。
ええ。
ファニツーっていうのがあるんですよ。
はい。
FANI で通信の通。
はい。
丸。
はい。
はい、ここのね、やつはすごいんですよ。だいたい半年に一遍のアニメをですね、総ざらいしてデビューするっていうとこなんですよ。うんで最新号の2016年度の上半期っていうのが最新なんですけど、
うん、
まあ分厚い、
うん
286ページ。
ドンキみたいな同人誌ですよね。確か。
うん、そうなんですよ。
同人誌って薄いんじゃないのっていう人たちがいると思うんですけど、ドンキみたいなんですよね。僕それ見たことありますわ。
この分厚さで、デビューアナストがいろいろ書いてるんですけどね。
うん
うん、で、それがですね、なかなか情報量がしっかりしてるので、
うん、
僕は半年に1回、まあ大体コミケかコミティアかのどっちかで、
うんうん、
買わせていただいてるんですが、うんうん、まあね、本人も言ってらっしゃいましたけども、
うん、
一応まあグレーじゃないかって言ってましたけどね。これはいいのかなって思いながら売ってるって創作まあ評論だからいいんだろうな。
そうか、
二次創作というところと
言われてみるとそうね、
うん、
はあ、
だからなっていう評論って結構その辺がよくよく考えれば冷静だと考えればうんっていうところはありますよね。他にも、アニメ評論とか漫画評論とかの雑誌は出てた、同時に出てましたので、そういうところも全部そうですけど、評論は何かに対して評論しなきゃなんないんで、架空のものを評論できませんからね。
そうやね。
ってなったら、評論ってそもそも一時創作なんだろうかっていう。
題材がなければいけないからね、基本的に。
うん、って考えたら、評論ってグレーな、コミュニティアにおいてはグレーなジャンルになるんだろうね。
ああ、なるほどな。
っていうことをね、苦笑いしながらおっしゃってましたよ。
なるほど。なるほど、なるほど。
非常に情報量が多いので、ちょっとなんか時間の時にピラピラめくって、ふーん、はーんとかって思いながら読めますから、しかも安いんだもん。安いんだ。この文章だったら、平気で2000円超えては間違いないのに、
うん、
1000円ちょっとで買えるんかな、
うん、
だったと思って、
うん、
ハニッツ安いですから、
うん、
ですよ。
なるほど。
そういえば、あ、こんなアニメがあったんだな、こんなアニメがあったんだなっていうので呼べる。
うん、いや、あれですね、僕のフィーネ様のことも書かれてるはずですね、きっと。
あれやね、ごめんなさい、忘れました。
君はエイルシュタットに滅ぼされればいいんだ。
うん、はい。わかんないです。
このクソゲール名。週末のイゼッタだよ、イゼッタ。
そう、それね、それ。うん、それ。いや、見てないんで、ごめんなさいね。
そうですね。まあ、僕の中のお姫様キャラの中では、もう抜群、ここ最近の中では抜群ですね。
あ、そうそう、それをね、見ようじゃない、見ようと思ったんですけど。
はい。
D アニメソアで見ようと思ったら、最新話しかやってねえっつうの。
富蔵さん、ネットフリックスで見れるよ。
私、ネットフリックスはね、お試しなんで、そろそろ言っちゃって。あれ、払うよって。
そうか、残念だな。
いや、まあちょっと、 まだもうちょっと、もう数日あるんで、ちょっと見てみます。
あ、でも、なんていうんですかね、1話と2話見たら、ああ、好きそうって思うと思いますよ。
あ、そう。
あの、僕がね、
え、
ああ、なるほどねって、兄貴好きそうだな、みたいな。感じて、多分ね、あなたはね、ちびりちびり酒を飲みながら鼻で笑うと思うんです
よ。鼻で笑う。
本当好きだな
って。僕の好みってあるかどうか分かんないからね。
そうそうそう。富蔵さんの好みね、富蔵さんの好み、どうなんだ
ろうね。100% 嫌いにならない話っていうのはあるよ。
うん。富蔵さんの好みっていうのがよくわからないからね。
うん、基本的には、
うん、
出てくる女の人が、金髪で、
うん。うん、
あの、ネガワークはポニーテールだったら大丈夫。
あー、なるほど。
で、背が高いのね。
だから、そういう意味でやっぱり、アルペジオの金剛さんは、完璧やったよね。
あー、ポニーテールじゃないけどね。
うん。でも神アップじゃないですか、あの人。
そう、あ、劇場版のね、今後はかっこいいからな。かっこいいよね。
これがまたカンコレの今後と違うから、最初知らんかった時に結構混同してて、みたいになってたんやけどね、僕は。紅茶の人って言ったらちゃいますっていう。
紅茶の人だよ。
で、紅茶、でもね、紅茶の人はアニメで見て、あ、これはええ子やって僕思ったんですよ。
ああ、
そんなら、
いるからね。
そんなら、富蔵先生は当然だろうって言いました。
まあ、金剛がね、いいのは当然だからね。うん、僕の嫁なんで。
ええ、はい。そうですね。
そう、一途にですね。
一途に、カンコレでは嫁が金剛しかいないという、あんだけカンコレやってるのにかかわらず。
レベル99がね、もう上がれなくなっちゃってる。
それはそれで偉いよね、ほんと。そう思うわ。
もう初めてから金剛一筋なんで。
そうだな。
負け目を感じ。
そうだな。まあそんなこと本当で、あと45秒ぐらいなんですけど。
そんなに。
ええ。
あ、
もうちょっとだけなんか喋っときたいですか。
まあコミティアの話はもう言い出すキリがないんで、まだまだ語れるやついっぱいあるんで、キリがないですけど。まあ。いいですよ、うん、なんていうのかな、同人誌のイベントとしては、
はい、
非常に、創作物がお好きならば、うん、行きやすいイベントだよ、
うん、
僕、8時から9時の間かな、9時前ぐらいに、
うん、
なのかな、
うん、
そしたら、列前から100番、200番ぐらいかな、
うん、
で並べたので、
うん、
非常にいい。